皆さん、私たちはやり遂げました。私たちは三天使の使命の真の意味を明らかにし、終末の出来事と最後の審判について少しずつ学んできました。ダニエル書やヨハネの黙示録の御言葉や旧約聖書のいくつかの物語を全体的に見ることによって、神様が愛であり、善と悪の大争闘において最終的には神様が勝利することを明らかにしてきました。しかし、この予言にはさらなる知見が与えられています。1800年代半ば、エレン・ホワイトという女性が終末の出来事に関する複数のビジョンを神様から授かりました。そのいくつかについては、すでに今回のプレゼンテーションで簡単に紹介してきました。セブンス・デイ・アドベンチストは、エレン・ホワイトが70年以上公職に携わっていた間、聖霊によって聖書の予言の賜物を与えられたと信じています。彼女は生涯で5000以上の定期刊行物と40冊以上の本を書き、実は文学史上最も多く翻訳された女性ノンフィクション作家でもあります。彼女の著作は聖書に置き換わるものではありません。そのことは彼女自身が述べています。また、彼女の著作は聖書に矛盾するものではなく、聖書のさまざまな物語、神のご品性、そして終末の出来事を理解するための背景や文脈、さらには洞察を与えるものです。今回のプレゼンテーションは、ホワイト夫人が最後の審判について述べているいくつかの事柄を、特に初代文集という彼女の著作の中から見ていきたいと思います。第一に、ホワイト夫人は三天使の使命を正しく理解し、それを広く伝えることがいかに重要であるかを述べています。彼女の言っていることを現代の言い回しで表現するなら、次のようになると思います。私に同伴している御使いは言っています。このメッセージを少しでも変える者には災いあれ。このメッセージを正しく理解することが非常に重要なのです。魂の運命はまさにこのメッセージがどのように受け止められるかにかかっているのです、と。さらに彼女は後に次のようにも言っています。新約聖書が旧約聖書を無効にしたと宣言する権威を持っている人がいないように、このメッセージを変える権威を持っている人は誰もいません。旧約聖書は像や象徴の中に表された福音です。新約聖書はその実体です。一方は他方と同様に不可欠です。ここでは、彼女は三天使の使命のメッセージはそれぞれ必要だと言っています。メッセージはどれ一つ書いてはならないのです。つまり、私たちは三天使の使命の中にある肯定的な部分と、一見否定的な部分、希望と警告の双方を伝えなければならないということです。愛に富んだ神に滅ぼされる可能性があることを共に説明するのは簡単なことではありませんが、厄介で不快な部分を省略せず、また神のご品性をごまかすことなく、慎重に、敏感に、愛を持ってこれらの警告を伝えなければなりません。エレン・ホワイトは言います。ペンと声によって私たちは宣言を発しなければなりません。私たちは出版物や講演でこれらのメッセージを世界に伝え、予言的な歴史の流れに沿ってこれまでのこととこれからのことを示すのです。本来、私たちは神様のメッセンジャーなのです。私たちはイエスのいとこであるバプテスマのヨハネと同じ役割を担っています。ヨハネはイエスの到来を知らせ、聞く耳を持つ者に福音のメッセージを紹介することでイエスへの道備えをしました。ヨハネはイエスの初臨の際にそれをしましたが、私たちはイエスの再臨に先立ち、それをするように使命が与えられています。しかし、注意していただきたいのは、それを拒む人もいるということです。ホワイト夫人はそのことを次のように説明しています。ヨハネは イエスへの道備えをするために使わされました。ヨハネの証言を拒んだ人は、イエスの教えによって益を得ることはありませんでした。イエスの到来を予言するメッセージに反対したために、イエスが主であることを示す確かな証拠を心よく受け入れることができなくなったのです。サタンはヨハネのメッセージを拒んだ人を惑わし、そこにとどまらずキリストを拒ませ、ひいては十字架につけるように仕向けました。ここでホワイト夫人は、ユダヤ人にとってヨハネの教えを拒否する行為はイエスを拒むことにつながり、さらには救いに導く聖霊の祝福をも拒むことになったと述べています。彼女は続けます。ユダヤ人は全くの暗黒の中に取り残されることになりました。彼らは救いの計画に関して持っていたかもしれない光をすべて失い、無益な犠牲や供え物を信じたのです。天の聖女が地上の聖女にとって変わりましたが、彼らはその変化を知りませんでした。ユダヤ人がヨハネの証言を拒絶したように、ホワイト夫人は、現代人は神を恐れず、神を創造者として認めず、また安息日を守らないことによって、第一天使のメッセージを拒絶し、そのため第二、第三のメッセージを受け入れることができないようにしていると続けます。ユダヤ人がイエスを十字架につけたように、教会もこれらのメッセージを十字架につけてしまったので、彼らは死聖所への道を知らず、イエスの取りなしによって備えられた恵みに預かることができないのです。無益な犠牲を捧げたユダヤ人のように、彼らはイエスが立ち去った部屋に無益な祈りを捧げています。サタンはこのような欺瞞に満足して、宗教的な品性を装い、これらのクリスチャンと称する人々の心を、その力、その印、また偽りの不思議な技を持って、自分の方に巧みに導き、罠にはめるのです。彼は人を見て、その人に合った方法で騙すのです。彼は人の心をわしづかみにする様々な惑わしを用意しているのです。ある惑わしには警戒する人も、別の惑わしには簡単に引き込まれることがあります。サタンはスピリチャリズムで人を騙すこともあります。また、光の天使として現れ、偽りの改革によって影響力を国中に広めもします。教会は高揚し、神様が自分たちのために驚くべき働きをしておられると考えますが、それは異なる霊の働きです。興奮は消え去り、世界と教会は以前よりも悪い状態になるのです。これは私たちへの警告です。私たちはサタンに騙されないように注意深くなければなりませんし、知恵と理解を神様に求めなければなりません。ホワイト夫人によれば、週末には多くの名ばかりのクリスチャンが生ぬるい状態から呼び出され、熱心な信仰者になります。しかし、ここでは注意が必要です。なぜなら、サタンはこのことを知っていて、第三天使のメッセージが伝えられる前に、真理を拒否した廃墟的な宗教団体の中で興奮を高め、神様が自分たちの味方であると信じ込ませようとするからです。しかし、希望はあります。ホワイト夫人は次のように説明しています。サタンは正直者を騙して、神が今もなお堕落した教会のために働いていると思わせようとしています。しかし、光は輝き、誠実な人は皆堕落した教会を離れ、残りの人々と共に立つのです。それでは、この知らせにどう向き合うべきでしょうか。どのように理解すればよいのでしょうか。また、何か心配なことはあるのでしょうか。このことを意識することは大切ですが、不安になり、週末のあらゆる詳細を知って自分を救おうとする必要はありません。そもそもその一切を知ることなどできるものではありません。神様は、このイエスの血潮によって私たちを救うことのおできになる方です。私たちがすべきことは、 キリストの犠牲を受け入れ、神様に知恵と見分ける力を求めることです。ホワイト夫人は、アモス書4章12節にある、自分の神と出会う備えをせよという御言葉は、世界と私たち一人一人に与えられた警告だと言っています。さらに彼女は次のように続けます。私たちは、あらゆる重荷や容易にまとわりつく罪を捨てるように求められています。あなたにはなすべきことがあります。キリストとパートナーになり、一体となることです。あなたの建物が岩の上にあることを確かめてください。私たちが今、まさに迎えようとしている危険な場面に立ち会うことになるかはわかりません。誰の人生もいつまでも保証されているわけではないのです。一瞬一瞬を大切に過ごさなければなりません。自分自身をよく吟味し、私にとって永遠とはどのようなものだろうかと問いかけてみてはどうでしょうか。次のように自らに問いかけてみましょう。私の心は新しくなったか。私の魂は変えられているだろうか。私の罪はキリストへの信仰によって許されているか。私は新しく生まれ変わっただろうか。私は疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという招きに応じているだろうか。キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさのために他の一切を損失と見ているだろうか。神の口から出る一つ一つの言葉を信じることが自分の義務だと信じているだろうか。これらはそれぞれに素晴らしい問いです。ここでは事実の詳細ではなく、心の問題に焦点が当てられていることに注目してください。あなたは週末に創造主にお会いする準備ができているでしょうか。明日はどうでしょうか。来週はどうでしょう。この世での人生は保証されていませんが、イエス様を個人的救い主として受け入れるすべての人に無償で差し出されている救いの保証が私たちには与えられています。ですから今日主と共に過ごしましょう。彼がどんな方なのかを知りましょう。聖書を読み祈りましょう。キリストが最初に来られた時にキリストを拒んだユダヤ人を批判することは容易なことです。私だったらそんなことはしないということは簡単です。しかし多くのクリスチャンが自分でも気づかないうちにキリストを拒む同じ立場にいることに気づくのです。ホワイト夫人は、多くの人は自分がキリストを愛しており、ペテロのようにキリストを拒んだり、ユダヤ人のようにキリストを十字架にかけたりはしなかっただろうと思っています。しかし全ての人の心を読まれる神は、彼らが感じていると公言しているイエス様への愛を試されます。イエス様を愛していると公言し、十字架の物語を読んで涙を流した多くの人がイエス様が到来するという良き知らせを預けりました。喜んでメッセージを受け入れる代わりに、彼らはそれを妄想だと断定したのです。皆さん、イエス様の初臨の際に人々が騙されたのは、イエス様がどんな方か、どんな方であるべきかについて誤ったイメージを持っていたからでした。しかし、イエス様と時間を共に過ごし、聖書を読み、祈り、交わるなら、イエス様は私たちが惑わされることがないようにご自身の本当の姿を明らかにしてくださいます。イエス様は戻っていらっしゃいます。しかももう間もなくです。今日この日に改めて準備に心を込め、イエス様との個人的な救いの関係を持つようにしたいと思います。